はい、こんにちは。11月23日木曜日の孤独の儚いラジオです。こんにちは、儚い凛太郎です。毎週月曜日と木曜日は、大人ラジオ講10分有造をお届けをしております。今回が632回目。で、今回もここと有造さんをゲストにお迎えしています。心さんよろしくお願いいたします。
あ、はいはいはいはいはい。お見逃びと、ここと有造です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では、今週は、私が担当で、月一黒澤明、1951年公開の、白地について、お話をしておりまして、まあ、文芸対策ということで、なかなか、ストーリーをつかむのが難しかったし、あと、もともと4時間以上の作品を、2時間40分ぐらいにカットしたということで分かりにくいところもあるという、そんな映画についてちょっと宿泊しながら話をしているんですけれども、そうですね、ちょっとじゃあまず気分転換的に話を変えまして、舞台が札幌なん
ですね。あ、そうですね。
ええ。
で、そうかね、まあ、戦後すぐの札幌ですよね。
そうそうそう、こんなんだったんだっていう、あれ札幌市街ですよね、多分。
市街というのは街の中という意味の市街。
街の中、
ああ、そういうことですね。はいはいはい。
すごい雪積もってますよね。
ええー。まあ、実際、ロケなんですよね。
そうそう、ロケで撮って。あと、氷上カーニバルっていうのがあって。
ああ、あったみたいですね。
あれ、あのシーンすごいなと思ったんですけども、なんか、みんな仮装してスケート、松明タイプスケートで、滑りまくるという、なんかハロウィンをもう何十年も、日本のハロウィンブームを何十年も先に取りしているような。
ありましたね。
ねえ。すごい、なんか本当に昔の映画っていうのはそういういろんなものを記録としてもいいなっていうふうに改めて。
びっくりしましたね。
ねえ。思いました。だから今の札幌ってだから多分ね、あ、温暖化だから雪はあんなに降ってないのかな。で
も、ああ、
世界一町の、
ま、やっぱ下したからだと思いますよ、一つは。
うんですよね、やっぱり。
だから雪が溶けるような仕組みを作ったんでしょ
う。
ああ、きっと。
家の上に2メートルぐらい雪積もってますもんね、なんかね。
多分今の札幌と都市化して、多分、道路に水が流れるとか、
はいはいはい。
それでやっぱり雪を溶かしてると思いますよ。そうじゃなかったら、ね、私、だって温暖化って言ったって、ね、そんな、40年も前から温暖化じゃないもんね。だけど、まあ、今日も40年ぐらい前からもう、なんとした年になってるじゃん
すよ。でも、ね、あ、まあ、多分あれですかね。やっぱりドステフスキーだから、北の方で撮れたかったってい
う。あ、多分そうなんでしょうね、きっとね。
ですよね。
うん。あと、あの頃の映画なんかだと、なんだっけ、吉村幸三さんが撮った安城家のと
か、ね。まだ見たことですよ、はい。
ありますよね。ああいうなんか家族制度とかって、やっぱ本当に戦前の時に大金持ちだったような人のね、
はいはいはい。
吉村名残みたいなのがあってさ、もしかしたらああいうのがいい。今はじゃあ信じられないけど、リアルな生活としてね、パーティーやったりみたいなあったのかもしれませんよね。
なるほどね。
条件崩壊でしたっけ。これもね、彼女出てましたけどね。
ん？あ、取れませんですね。
原節子さん出てました、
ね。原節子さんね、はいはい。
まあ、森正幸さんも出てました、それ
にも。森正幸、すごい美男子ですね、しかして。
まあ、美男子っていうか、この人ってあれでしょ？作家の、
有島武雄
さんの息子さんなんですよね。
はい。
まあ、そうですね。まあ、美男子って言っていい顔ですよね。
だし、ね、この、白地の演技でも、 まあ、誰か赤ちゃんのような目っていうふうに言ってましたけども。
ああ、そうそうそうそう。
ね、だから、それぞれみんなやっぱり目の演技もすごいですね、カラセスコの目も。
もうみんな目をもうなんか思い切り、嫌いかもしれない、あれ。書いてなかったぐらいなんか目を開いて。はい。特にこの目でしたね。
ちょっと、あんまり、ストーリーの話も しづらいんで、いろいろそういう、
ストーリーも全部、まあ、皆さん、ドステンスキー読んでくださいみたいな感じがありますけど、演技もなんか舞台みたいな演技だもんね。
ああ、なるほどね。はい、
やっぱ森正幸さんはやっぱ上手かったっていうか、確かに、その、純粋な心を持った人みたいな意味で白痴って使ってるんですよね。
うん、そうですよね、結局。
そうですよね。なんか、その、なんて言うんだろう。まあ、血の、あ、なんか、もともとは白痴じゃなかったんですよね。
うん、うん、設定ではね。
間違えられて、あと一歩で、死刑になっちゃうっていうところで、
うんうん、
助かったんだけど、その死の恐怖みたいなものによって、なんか、白痴になっちゃったっていう、そういう設定ですね。
うんうんうん、
本当そういうことが起きる。ただまあ、その白痴といってもなんか、別に言語に障害もないし。
そう。
で、まあ別に子供じゃないんで計算させたいってことはないんでわかんないんですけど。ね。ただその白痴という、この意味がなんかすごく、心が純粋な人みたいな。
う
ん、
そう。
だからその、久我良子さんも、原節子さんも、なんかわからないけど惹かれてしまって、
うん、
三船敏郎さんも、別に悪くは思ってないわけですね、この。
うん、そうですよ。なんか変な友情的な。
そうね。
うん、いう。だから、ある意味、成人的な存在で。
そうだよね、なんか。これなんか、イタリア映画あたりもこういうような、なんか、人物出てくるようなのって、あったような気が。いや、すごく善人だけどね、善人。
うん。
疑わないようなね。
まあ、なんかあったような気も。
設定の人が、なんか、イタリア映画なんかにも、まあ、偶話的な、あったような気がね、するんですけれども。まあ、それは、フォレスト・ガンプもそうかもしれませんけどね。
ああ、なるほどね。
はい、ある意味では。
はい、はい。
ね、フォレスト・ガンプも、なんだかよくわかんないけど、走ってる人みたいな。
すいません。
大丈夫です。そんなの、だから、まあ、なかなか映画もね、やっぱりこう、はい、古典的な映画っていうのは、
うんうんうん、
こう時代を超えてわかるわけですけれども、
うんうん、
逆に今こういう映画がないじゃないですか。
ああ、はい、はい。
ね、こういうなんか、哲学的というか、
うんうん、
まあ、その、なんていうかな、リアリズムを超えたリアリズムみたいな。
うん、まあ、でも、割と、その、ミニマムっていうか、すごい狭い人間関係の中で、っていうところではあるかもしれませんけど。
あるかもしれませんけどね。だからなんか、
こんな壮大な。
壮大な映画ってないから、なかなか、今の人が見て、ね、これを、なんかこう、すんなり理解はしにくいような気が、しないでもないよね。
そうです。まあ、自分もこの機会がなかったら多分見てない。
見てない。僕も見てないと思います。
申し訳ありません。何とおっしゃったのか
分
かりません
が。知事が答えてますね。
あと、ストーリーっていうか、分かりづらかったところで言うと、セリフがやっぱり聞き取りづらいところがいくつか。
あ、結構ありましたね。はいはい。ね、
特に三船敏郎がガだったりすると何言ってるか分からないってい
う。そうね。
お前はダダダダダダダダダとか言って
そう。そう。確かに、それはなんか、確かにそうでしたね。
ちょっと余談になりますけど、清水美智子がモノマネで、黒沢明のスクリプターをやっていた野上照夫のモノマネをしてるの知ってますか？
知らない。
YouTube で、割と初期の練習中みたいなのが上がってるんですけど、今、彼女95歳ぐらいで、この間、その NHK でやってた、影武者の時のドキュメンタリーみたいな、 番組に、まあ、証言者として出ていて、で、そういったことも清水ミチコをモノマネで喋ってるんですけども、その時に野上照夫が言ったこととしてモノマネで言うのが、三船は滑舌が悪いか何言ってるかわからないっていうことを野上照夫に言わせているという。
なるほど、なるほど。はい、
確かにと、今回思いました。拍手だから。はでも、まあ、こういう画も、まあ、毎回このような結論になりますけど、こういう画を見ないといけないですね。
そうですね。なんか今、こういう映画。でもなんか、白痴って、ドスエフスキーの原作だか知らないけど、その後も日本映画であるんですよね。
1997
年映画とか、どういう映画か
知らない。手塚誠が撮ってますね。
そう、手塚誠がさんが
撮って。手塚治虫の息子
も。これはなんか、原作が坂口安吾さんのやつ。
そうか、その白痴もあるか。なるほどね。
らしい。
はいはいはいはいはい、はい。言われてみれば。
ドストエフスキーではないという。
はい。
あと、まあ、こっち坂口安吾さんだってもね、ほぼ戦前の人だもんね。
うん。
ほぼ戦前とはいかんかまずね、そんなに、もう亡くなって随分経ってますからね。
あと、アマプラに、フランス映画の白痴もありましたね。
これまだドストエフスキーなんですか、それとも。
ドストエフスキー。坂口安吾ではないと思いますけど。
坂口安吾ではないね。
はい。ドストエフスキー。
あれ、オリジナルでもないね
ってことですね。はい。1時間半ぐらいだったんで。
短いね。
そう。ちょっと見る機会が、はい、見る機会があってみたいと思いますんで。
わかりました。
はい。そんなわけで、今回、後半はちょっと割とこう、雑談的にお茶を濁してしまいましたけども。
はい。申し訳ない。
それだけ難しい映画で終わりますけども。まあ、ぜひ、割と、黒澤明の中では見やすい方か、見やすい、条件的に見やすい方かなって気もしますんで、
そうですかね。
ね、見ていただきたいなというふうに思います。
は
い、
了解です。
はい。では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またね。
はがない、りんたろーの、お得のラジオ。
孤独の儚いラジオ。